初めての万葉集第123回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。序明天皇の国見。大和には村山あれど、鳥鎧う天の家具山登り立ち。国見をすれば国原は、けぶり立つ立つうなはらは、かまめ立つ立つうまし国そ、あきずしま大和の国は。序明天皇巻一二番歌。訳、大和には多くの山があるが、とりわけて立派に装っている天の家具山、その頂に登り立って国見をすると、国土には水煙がしきりに立ち、海上にはカモメがかけり続けている。美しい国よ、安芸津島大和の国は。作者は推古天皇の後を受けて即位した序明天皇。在位629から641年です。推古天皇は、田村の王子、後の序明天皇と、山城の大江の王、馬宿の巫女の子の二人を有力な皇位継承候補とみなしていましたが、どちらも決め手に欠けていました。推古天皇が後継者を決めることなく、崩御したため、豪族たちの意見も分かれました。結局、大臣である、蘇我の恵美氏などの支持を得た田村の王子が即位しました。即位の経緯などから、蘇我氏の傀儡と評されることもある序明天皇ですが、天皇の支配を象徴する儀礼である国見を挙行したことが、当該歌から知られます。国見とは、元来は春に行われる農耕儀礼で、秋の収穫への予祝行為でした。それが支配者が国土を見渡せる高所に登り、国の治世や民の生活状況を見る儀礼となっていきます。大和には多くの山がありますが、大和三山の一つである天の家具山に登った序明天皇が、自身の営んだ宮である飛鳥岡本の宮をはじめとした国土を見下ろし、国の豊かさを誇示しています。統治者としての権威が可視化されているのです。その支配領域を示す語として、うなはらが用いられていますが、天の家具山の標高は約150メートルであり、海が見えるわけではありません。海は必ずしも海面を意味せず、例えば琵琶湖に、地下津阿波海などの章があるように、湖や池などの広々とした水面も意味します。すなわち周辺のハニヤス、耳なし、いわれなどの池を指すのでしょう。国原とうなはらの語を並べることで、陸と水の広がりを意識させていると考えられます。本文、万葉文化館、中本和。万葉文化館イベント情報。館蔵品展、万葉恋物語。7月20日土曜日から9月16日祝日。万葉集に収められた男女の恋歌をモチーフに書かれた万葉日本画から、万葉の人々の恋模様を垣間見てみましょう。写真があります。大野俊明、清澄の。万葉集を読む。春の増加4、巻八、1441から1447番歌。申し込み不要、無料。7月24日水曜日14時から15時30分。定員150人先着。 オンライン視聴は要申し込み、定員なし。講師、井上さやか、当館企画研究係長。にぎわいフェスタ万葉夏、7月20日土曜日から8月28日水曜日、当館研究員や学芸員による子どもを対象とした夏休みイベントのほか、コンサートや巨大迷路も登場。詳細は決定次第ホームページに掲載します。イメージ写真があります。巨大迷路。奈良県立万葉文化館、電話0744541850、ホームページ www.manyo.jp、 普通字版8ページ下から2センチ、左から5センチあたりに二次元コードがあります。